それでは、発表を始めさせていただきます。今日の、話はですね、しばし感はし感足りうるかというそういうタイトルにいたしました。で、さほど深い考えがあって、この問題すごく前から取り組んでいるというものではないのですが、最近その福沢関連でね、その幕末維新の資料なんかを読みまして、例えば坂本龍馬、有名人なんですけれども、坂本龍馬の関係のその生の資料とかね、それからその、同時期の他の、福沢と関係する人たちの生の資料を読んで、その人々というのは登場人物としてはね、司馬遼太郎さんの、小説の登場人物と重なるわけですよね。で、問題はその、この近世近代思想についてやってる人たちにとってみれば常識ではあるけれども、おそらく一般の人々にとっては、そうではないようなことというのが、しかし小説という非常にその広範な広がりを持つ読者層がゆえに社会的影響力をあまりにも持ちすぎているのではないかということをやっぱり感じることが出てきました。ちょっとこの後でまた申し上げますが、具体的には坂本龍馬像、私が調べた限り、つまり原資料に基づいてもう一回考え直してみた坂本龍馬というのの資料からは、全然司馬遼太郎が描くような人物像は浮かんでこないと私は思ってるんです。で、これはまず一つね。で、ただ、一般に司馬史観と呼ばれるものは、司馬遼太郎の相当な出世作である龍馬が行くよりは、坂の上の雲の方ですよね。で、これもまた後でお話しますが、彼の考え方自体、なんというかその、難しいですね。つまり、読んで知らない人ならすごく面白くてためになったなと思うでしょうが、知っている、歴史について知っている人間が読むと、これは全然違うんじゃないかというような、そういうことがある。で、当然のことながら、いわゆる影響力の点で言えば国民作家である司馬遼太郎の方がはるかに強いわけで、多勢に無勢になる。果たしてそうした形で作られた歴史観のようなものは、歴史観のようなものをね、がこう一般化して広く行き渡ることは良いことなのかどうか。しかしそれについていくら何を言ったところで、灯籠の斧になるかもしれない。つまりあの英雄のやったことに水を差すのかとかですね、そんな感じになるんじゃないかっていう、そういう一種のね、なんて言えばいいのかな、負け惜しみの点もあるような気もするし、ここにいらっしゃる人たちも含めての、あり方ですよね。どういうふうにすればいいのかなというようなことを、皆さんで後で考えましょうなどという、問題提起的な、ね、話にもしたいなと思っております。幸いなことに、ね、プロジェクターが使えましたので、後で映像化作品についてちょっとお見せしますよ。私が YouTube で拾ってきました。昔の坂本龍馬像、それがどういうふうに変わっていくかとかね、ちょっとだけやりますが、まずは一応、この資料に基づいての、全体的な見取り図的な、話をしたいなと思います。で、史観足りうるかなどと言いますが、つまりね、司馬史観最近結構、耳にすることあると思うんですよね。で、実際にAmazonで調べてみても司馬史観をタイトルにした本相当出てきます。ただしこれらは学問的な用語では全然なくて、いわゆる論文検索の方での司馬史観という言い方で調べてみますと、これは国文学、現代文学の専攻者だけに限られて使う用語です。歴史系の人たちが使うものでは全然ありません。で、しかし、人口に膾炙している司馬史観なんですが、それはどういうものなのかということをちょっと考えたいと思うんですね。で、まずね、そのためにはまず史観がどういうものかっていうことが重要でして、それが1でございます。これを一応この映像まで出せますので、 資料があるのに画面をお見せするのもなんですが、まあ、こちらの方で一応コンセプトが分かるように、しております。それでは、画面に従って話を続けさせていただきます。そもそも士官などというものは何なのかということです。これは辞書的なものを、ね、ちょっと並べただけです。デジタル大事典、歴史を全体的に把握し解釈するときの基礎的な立場考え方である。歴史官である。で 例として出てくるのが広告士官という用語、それから大辞林第3版、歴史を解釈する基本となる考えや態度、歴史観、やっぱり歴史観が出てきますね。で、唯物史観が例として挙がってます。それから、日本大百科全書というところには史観の、立候はなくて歴史観というふうになってまして、歴史の見方を決めるものという非常にシンプルなことがあって、大層なことを言わなくても結局1度も2も結局中心になるのはこれだけですよね、本当はね。で、この、日本大百科全書の方は一応項目自体高山先生のやつ、一応全文、こう引いておきました。高山先生は私の大学時代の、先生で授業も取りまして、まさにこの話を聞いた記憶がございます。見方なんですから人によって違いがあるだろうと。歴史っていうのは全てある人が再構成するものですからね、それぞれ独自の史観があるというようなことも言えるわけで、このあたりね、つまり、客観的な歴史なんて言うんだけれども、でも客観的っていうのは神様の視点ですからね、我々一人一人が結局見てるもんじゃないかということにやっぱりなってしまうので、これは今回の司馬史観だけではなくて誰にでもある突きつけられている問題だということになるとは思うんですね。で、本発表は上記の定義に基づいて、いわゆる司馬史観は史観足りるかについて探りたいと思っております。はい、次で、歴史どのような史観があるのか、これまた整理でございますね。2で、まず一つ目、高山史郎氏は先ほどの大百科全書の中でちょっと細かいところを、抹消してですね、中心部のところを読むと、大体こんな歴史観を、例として出してるんです。古代ギリシャの、循環史観、それから、中世キリスト教の救済史観、それから近代啓蒙期の進歩史観、19世紀のナショナリズム史観などというのを入れてまして、唯物史観、広告史観はわざと入れてないような感じがありますね。唯物史観というのは進歩史観の、これも次にありますが、2番目、一般には唯物史観というのは進歩史観から派生したものですよね。派閥から言うとそういう感じになります。広告史観は、19世紀のナショナリズム史観から派生している、そういうふうな形で二史観、これも一般的に使われているだろうということです。それから3番目、司馬史観なるものは1970年代以降に使われるようになりました。後で言いますが、1972年が最初の用例があったようです。それから自由主義史観は1980年代ですね。でこれは司馬史観の影響下に一応立てられたということですが、この2つについてはなんかこうある意味ジャーナリスティックな用例で、学問的って言いましょうかね、歴史学の人々が使うような用語ではないというところはあるかもしれません。それが、まず史観です。それからですね、古代ギリシャの循環史観とかっていうのはどんなもんなのかということですが、これは古代ギリシャの、人間観の中で要するに歴史というのは、一直線のものじゃないんだと、当然一神教でもありませんし、非常に大きなサイクルの中で同じことが何度も繰り返すんだという考え方があったんだそうです。 でかなり似てるというのはインドのね輪廻の思想なんていうのも同じような歴史観じゃないかなと私は思います。したがってその歴史をなんていうのかな記録するという熱意において、例えばインドなんかはねあまりこう熱心じゃないところがありますよね。釈迦は一体いつ生まれたのか全然分かんなかったっていうのもそういう理由にありますね。中国だったらもうパッと紀元前何年ってすぐ分かるんですが、これは一直線上の歴史観だけれども、輪廻の場合には必ずしもまたやってくるよというような感じになるということです。それから中世キリスト教の救済史観というのはいわゆるキリスト教 の, 救済史観ですから、一直線上なんですよね。つまり世界が創造されてから、最後に亡くなってですね審判が下るというその一回限りのことでございます。したがって、歴史は一回しか起こらないんですが、やっぱりすごい重要だと、それぞれの瞬間は常に重要な一瞬であるというふうに考えるということです。でその、キリスト教歴史観からその次の次もその次もですね、近代啓蒙期の進歩史観も19世紀の洗礼史観も出てくるわけだから、派生体といえばまずキリスト教があり進歩史観があり、それからナショナリズム史観があるというふうな形の順序であっても、いいわけです。というかそういうふうにも、理解しうるということですね。古代啓蒙期、近代啓蒙期は19世紀のバックル偽造などというね文明論の概略などが依拠しているその歴史観ですね。つまり、それからあとマルクス主義とかヘーゲル・マルクス主義というのも講義 の, 広い意味においてはこの進歩史観の中に含まれているということになります。で、19世紀のナショナリズム史観はおそらく、分類上はヘーゲルの右派というような感じですね。ヘーゲル左派がマルクス主義ですから、右派というのは、そうではなくて、つまり、歴史の目的のようなものは、階級ではなくて民族の方に現れるなというかね、もうまさに、それぞれの民族にはそれぞれ民族独自の目的があるんだと、それをさらに突き詰めていくと我が日本国にも日本の歴史として目的があるんだという形で平泉先生の、広告史家になるというふうに今進むというわけです。で、そうなってきますと、この3番目のねこの2つの歴史観、どんなもんなのかという形で、もうちょっと話を進めたいと思うのでございます。次これ、それでですね、すいません、ちょっと重なっちゃうのかな、説明のあれがあるんですが、唯物史観、芝史観、自由主義史観の説明というのをちょっと、いたします。で、まず唯物史観ですが、これは大体こんなものでございますよね。もともとマルクス主義者が唱えていたんだということです。で、進歩史観というふうにも呼ばれております。で、ちょっとこの資料を読みますとこんな感じですよね。二段落目、そもそもマルクス主義においては人間の歴史というものは未来に向かって常に進歩しているものだと捉える。原始共産制から始まり封建制、絶対王政、資本主義、帝国主義と続いて最後には暴力革命が起こって、共産主義に必然的に到達するのである。全世界が共産主義社会にとなったとき、人類の進歩はそれ以上は不要となり、貧乏人も金持ちもなく、人は誰に対しても優しくなり、もちろん戦争などの争いごとは全くなくなる理想社会が訪れるわけである。このマルクス主義の考えをベースにした進歩史観が、次のようなものである。人間というものは歴史を遡れば遡るほど悲惨な生活をしていた。例えば江戸時代の庶民の生活は生きるか死ぬかのギリギリの生活を強いられていた。明治になってもこの傾向は変わらず善良ではあるが、社会構造の矛盾により貧乏生活を余儀なくされた庶民は相変わらず悲惨な生活を強いられていた。過去の人はもうすごい惨めな生活だったんだってわけです。で、そうなってきますと日本史の解釈っていうのも分かりますよね。なんか専門家の先生も多いので言わずもがなかもしれませんが、いわゆる講座派といいましょうかね、今で言っても日本共産党の左派とでも言いましょうか、 つまり明治期の日本というものの位置づけを、どう置くかっていうことですよね、問題はね。で、江戸時代がもし、まあ封建制であれば、明治期というのは絶対君主制になるということになりますね。で、絶対王政というのは、当然これは、その次に来る、つまり市民革命より前の段階なのだから、その時代というのは、明るく描写してはいけないというようなことになるわけですよね。なんかつまり先に歴史のレッテル貼りみたいなのがあって、それに合わせてたその歴史の描写の仕方をするのが正しいのだということになるわけで、したがって明治期の描写も明るいものというものは全然ダメで、暗い明治を記述しないといけないのだというふうな立場になるわけです。で、これは要するにね、1945年の後、つまり、日本の終戦後の教育、歴史教育というのは、1945年へと至る道として当然記述するわけですので、これはもちろん明治から始まって、ダメさが明治から始まっているという書き方になるんだということで、つまり GHQ、 つまりアメリカ占領軍の価値観と共産党的な価値観が一致したために、それがその初等中等教育の基準になったというところがあるわけですよね。だからこれはある時期、つまり、日本にやってきた GHQ、 つまり、連合国軍と側の価値観と、それから、なんて言えばいいのかな、釈放された共産党の人たちとが結構近いことを言っていたので、すごくこう、まあ、パワーが あったと言いましょうかね、ということであると。で、昭和戦後期というのは暴力革命の準備段階の時期である、まもなく革命が起こるんだというような、そういう書き方になるということなのでございます。で、まあ、なんて言えばいいのかな、そうですね、まあ、この説明文読めば分かります、大体こんなもんでしょうということで、悪意が感じられるかもしれないが、ちょっと私もこういうこの価値観なので、ちょっと、皆さん、まあ、これからと話をね進めたいと、聞きたいなというふうな感じはあるわけです。それでですね、2番目の芝士官はどういうものなのかということなんですが、これは歴史学者というわけではないですよね。つまり司馬遼太郎は小説家にすぎません。で、後で説明しますけれども、もともと司馬遼太郎は歴史小説でもね、戦国時代を中心にして書き始めたんですよね、50年代にね。で、それまで産経新聞の記者だったわけですが、戦国時代の忍者なんかを中心、まあ、活躍させる歴史小説でデビューしたんですが、それからあと60年代に入りまして、まず龍馬が行くっていう、坂本龍馬を、まあ、一躍、まあ、有名にしたといいましょうか、そういう小説、それと、まあ、すぐまた説明しますが、それから後に坂の上の雲で、この明治時代をそれまでとは違った記述の仕方をすることによって大ヒットしたという、そういうことです。で、どこがその唯物史観と違うのかということなんですが、それはね、まずね、明治時代を明るく描くというところが違いである。後で、まあ、映像もお見せいたしますがね、まあ、坂の上の雲のドラマのですね、冒頭部というのがその非常によく出てるんです。後でちょっと紹介いたします。で、そのこう全体的なこうラインはこんな感じになりますよね。2番というところで、明治は富国強兵の時代だったが、同時に民衆の生活水準も上がったんだと。だからどうも確かにね、明治時代の記述、私の高校時代の教科書を思い浮かべてみますと、つまり戦争の準備のために民衆の生活は低く抑えられていたんだという記述だったような気がいたしますね。で、2つ戦争があって、いいことはあんまりなく、国民の生活はそれによって結構苦しめられたんだと。だから戦争なんてしない方が良かったんだという、大体そんな書き方になっておりました。で、いやそうじゃないんだと、司馬さんはですね、いや明治は個人にチャンスが与えられた時代だったんだと、 むしろその中で戦争で、まあ、もちろん戦死した人もいるでしょう。しかし生き延びた人たちはね、戦争の英雄として、まあいわば、なんて言うのかな、その栄誉も称えられたしね、それから後の生活だってね良くなったんだから、明治はやっぱりいい時代だったんだというふうに、まあ、大体こう小説の中で描くわけです。それからもう一つ朝鮮観についてなんですが、4番目、朝鮮半島は日本本土の防衛にとって重要な地域だったんだということです。日清戦争の正当化ですね。つまりあのどのみち、朝鮮半島を日本がある意味勢力下に置かなければ、清国かロシアが、そのまんま支配したに違いない。朝鮮人自体による独立というのはなかったんだとするならば、日本がやったことが特に悪いことではないという形で、実を言うと極めてあの描写のその点についての、 あの言及少ないんですよ。あのつまり無視してる。あの朝鮮戦争、日清戦争は主に朝鮮をめぐっての戦争にも関わる、その側面ほとんど出てきませんね。朝鮮人の登場人物が一人もいないんじゃなかったかな。あのそういうふうな、ことになってます。それからですね、日清日露戦争の位置づけなんですけれども、これは、日本にとっての防衛戦争である。つまりあの侵略戦争だという極論もあるし、あの、まあ、ただの戦争であると言い方もできますね。侵略戦争などという言い方自体は20世紀のものなので、まだ20世紀の1920年代になってね、第一次世界大戦の後になって定義づけられるんだから、まあ、あんまそんなこと言う必要もないんだという立場もあるし、あのむしろ、まあ、あの正当な戦争だというふうな具合にこうかなりあの芝士官の場合は、正当化が図られていますね。だからその点で言うと、その、全然恥じる必要はないというのがあの、もちろんあの、司馬さんの考え方であるということです。でそれが昭和になったら全然逆だよということも同時に言わなければいけなくて、これはもうあの逆、ちょうど逆転してるわけ。1931年以降はね、侵略戦争だったと、よくないことをしたんだと、大陸に対してもという形になっているので、司馬史観、半分は正当化できても半分は否定的というような人が大部分になるっていうのが、これがあのその中間的な位置づけだからだということが確認できるかと思います。はい、でですね、自由主義史観なんですがね、自由主義史観、これはね、あの1980年代ですね、主にね。で、あの、藤岡さん、藤岡新章さん、東大の先生、それから渡辺博士さん、両親の先生、この間亡くなりましたよね、あのが提唱しているものです。で、藤岡氏は最初のヒントは司馬史観にあったって言ってるんだよね。だから逆に言うと、この自由主義史観は司馬史観からの派生体という言い方もできるので、そこも興味深いんですが、ちょっとっていうか、その司馬さんとはやっぱりかなりあの違いますね。反省が全くないそういう立場でございます。つまり、明治ばかりではなく昭和戦前期まで肯定するというところがミソです。従いまして、あの罰の部分が全然なくなる。つまりね、ちょっと頭の中整理するために一応なんか丸抜式でね、あの想像してみますと、明治、大正、昭和、戦前期の昭和、それから戦後期の昭和ってあるでしょ。で、唯物史観は、明治、大正、昭和が罰で、戦後、昭和以降は丸なんですよね。で、司馬史観は、明治は丸で大正から罰になるんですよ。で、罰、罰、それで戦後は丸である。でところがですね、自由主義史観の場合は全部丸なんですよ。つまり大きな戦争によって価値観が変化したとも考えないということですね。つまりね、あのそういう立場もあり得ると思いますよ。つまりね、戦争はただ始まって終わるんだと、価値観の差とかそういったものではないんだという考え方のようですね。だから、したがってその、国家目的として戦争が行われてしても、それを正当とか不当とかという考え方で切るのは間違ってるんだっていうような感じです。要するにね、あのナチスはダメですよ、もちろんね。ナチスがダメなのは戦争をしたことではなくてジュノサイドをしたところであるということですね。日本の場合はただの戦争であり、日本の国益を、まあ、いわば確保する するための戦争なのだから、そのことについては日本側として言うべきことを言っても構わないのだっていう、大体そんな感じでございますね。例えば日中戦争なんかでもね、どんどん日本軍に入ってたじゃないかというふうに、我々、普通の、普通、何が普通かというのもよりますが、思えるんですが、確かにね、開戦1937年7月8月の情勢を見ますと、もともと日本軍が上海にいたところに中国軍が攻撃を仕掛けたんですよ。これははっきりしてるの、1937年8月で、それに対してその抵抗、つまり 軍隊 の、つまりメカニズムからいって、攻撃を受けたら反撃して構わないわけですから、それで反撃をしていったんだと。反撃の連続体によって日本軍はどんどん散っていってしまったけれども、それ自体不当だとは言えないという、そういう理論になるわけですね。ほぼだからそうなってきますと、何であっても全く相手に非がない状態での無理やり戦争でない限りは、相当程度まで正当化されてしまいます、この自由主義機関ではね。で、その一部であり、日本というのは別に悪いことしたわけじゃないんだということです。で、それは昭和期についてもそうである。ましてや、明治期なんていうのは全然そんなことはなくてね、どのみち日清国だって朝鮮に野心があったじゃないかと、ロシアだって満州地区に野心があったじゃないかと、その両者が戦ったことが何でいいとか悪いとか、そんなことになるんだということになるというわけです。で、そのためにですね、先ほど日清日露戦争ばかりか、太平洋戦争も日本にとって防衛戦争であったとするというわけです。で、そうしまなってくると、例えばまだ戦争が終わる前までの1944、例えば4年ぐらいの、日本国内で言われていた戦争の正当化とどこが違うのかということになりますよね。つまりまだ戦争が継続中である1944年あたりのことを考えてみるんですよ。で、それと自由主義機関はどこが違うかと言いますと、私の見るところでは、こうですね。つまり皇室の役割を非常に小さく見ている、これらをやった主体は全て日本国民である、天皇はお飾りであるという点において、天皇をもう免責しているということもできるし、その点日本の近現代における、一般国民、民衆の、なんていうのかな、主体性というものを強く言っているというところが、広告士官みたいなものとは違うんですよ。広告士官は違うんですよね。なんて言えばいいのかな、広告士官自体が、平泉教のかなり、個人的なものだというふうに私は見ております。いわゆる皇室中心主義の歴史観とは別と言いましょうか、かなり違和感をね、もともとその、いわゆる、国士としてやってた、国学の派生体としての国士をやっていた人たちは違和感を感じているようですね。平泉の言ってることについては、彼はドイツに留学してヘーゲルの歴史哲学のようなものを学んで、同じものを日本に導入しようとしたんですよ、この広告士官の考え方は。つまりヘーゲル流の思想史というのは、要するにガイスト、精神になるものがあって、そのガイストが我々のこの次々に歴史の中で現れるというふうに考えるわけですよ。それはある種の英雄がね、その歴史を担って我々の前に現れて、ある活動をして去っていく、ナポレオンでもヒトラーでもいいですが、そうしたものの、連続体であるというのがヘーゲルの精神史の考え方ですので、それを天皇、つまり何て言えばいいのかな、非常にその歴史上のね、天皇制度をまつわる英雄たちの非常になんかパワフルな物語に組み替えたいという強い願望がありますよね。でもちょっと日本の歴史の場合にはね、天皇がややふにゃふにゃのところがありまして、そういうふうなのをして物語として描くのはちょっと難しかったと思うんですが、とにかく広告士官は天皇制度がすごく重要だけれども、自由主義機関はそうでもないというところが違いだということなのでございます。で、すいません、どんどんいきますよね。はい。で、一応これが歴史観の説明でして、いろいろと後で話とかあると思いますが、次に芝士官のお話をしましょう。で、芝士官というのは、基本的には坂の上の雲が、連載が終わってから後に事実上命名されたようですね。つまり龍馬が行くという段階ではまだその点では言っておりません。しかも龍馬はもちろん慶応3年の11月15日に暗殺されてますのでね、明治元年までまだ一月以上あるわけで、したがって明るい明治を準備した人の一人というような形での役割になりますね。で、龍馬が行く、いつ 一応おさらいなんですが、いつ掲載されたかっていうのはこうなってます。産経新聞に1962年6月21日から66年5月19日まで連載されております。連載土地もう中から大人気。これ普通新聞連載っていうのはね、全部の連載が終わってからあと単行本化されるでしょ。そういうやり方じゃないんですよね。立志編というのが5回に分けてね、つまり62、63、64、65、66だから1年ごとに、もうまだ連載途中ごとに単行本が刊行されて、その単行本の1巻ごとの後に後書きまでついているという、そういうやり方なのでございます。だから最初の段階だと、それからと、まあもちろん大雑把に言えば30で殺されちゃうことだけははっきりしてますけど、まだどうなるかわからない状態で読者たちは単行本を一冊ずつ1年に1回ずつ買ってったっていう、そういう形なのね。で、これです。連載途中の63年から66年まで文藝春秋から5巻本として刊行されております。で、執筆のきっかけは産経新聞の後輩っていうふうに書いてある、ここにもう少し詳しいことは、この資料の方にも書いてあります。ちょっと平文でこれはウィキペディアからの情報なのであれなんですが、産経新聞の後輩からね、こういう人がいるけれどもね、書いてみたらどうですかというサジェッションがあったんだそうです。でそれまで司馬太郎は坂本龍馬のこと全く知らなかったそうですね。1960年代初頭まで普通の人、かなり、もうすでに流行作家になりつつあった司馬太郎でさえ坂本龍馬のことは知らなかったっていうことです。今では信じられないですね。知らない人がいないというぐらい有名になったのはこの60年のことであるということ、そういうふうなことがあるというわけです。で、映像化はね、代表は1968年の大河ドラマです。これは北大路欣也が坂本龍馬をやっております。で実際に一応調べたところでは1965年まだ連載途中にすでにテレビドラマが、あったんですね。65年はね、中野聖也という人が主演してますね。MBS というテレビ局です。だから完結前からテレビドラマ化されるぐらいですけど、すごいなんて言えばいいのかな、ちょうどだから60年代半ばに人気が出てきたっていうことがわかります。では次、はい。で、司馬史観中心になるのは坂の上の雲ですね。で坂の上の雲は、これも産経新聞なんですが、68年から72年に連載されておりまして、司馬初の近代日本を扱った長編小説である。で伊予松山出身の秋山義古実之、これはいわゆる海軍と陸軍のね、幹部になっていく。義古の方は将官まで上がります。実之の方はいわゆる連合艦隊の参謀としてね、参加するという話ですよ。映像化ご覧になった方も多いと思いますのでね、NHK が作ったんですけれども、ドラマとしては非常に良い出来なんで、つまりあれが違ってるというふうに言うのが勇気がいるんですけども、そういうところなんです。それからもう一つ正岡子規を追うというわけですね。それから藤岡さん、新章は本作により自由主義批判を唱え始めたと本人は言っておりますね。そこがで映像化は2009年から11年の NHK のスペシャルドラマだけです。あまりにも描かれている中身が壮大なスケールなもんでね、中途半端なテレビドラマではとても作ることできません。戦争大スペクタクルの側面もありましてね、映像を作りたいなと思う人たちがぜひ作らせてくれと言ってもですね、ちょっととても再現できないでしょうというような形で司馬太郎は生きている時にはずっとお断りしてたっていう、そういう作品でございます。さて次3番目、見ての通りですね、家臣というのがあるんですけど、ご存じないですかね。朝日新聞連載で69年から71年です。ということは順序から言いますと、龍馬が行くが、連載が終わってからと、産経では坂の上の雲、朝日では、家臣が同時に連載されております。わかりますね。つまり時代は違うわけですよ。家臣は、明治維新直後に終わる。それはちょうど龍馬が行くとほぼ同じですね。大村益郎が龍馬よりもちょっと年上ですから、生まれたのも手前だとしても死の時期はほとんど変わりません。慶応3年と明治2年ぐらいですからね、つまり終わりの時期はほぼ同じで、 もう一つは坂の上の雲と花芯は連載時期が全く重なってる意外なところにあるわけで、つまり、ある種のですね、これは連載にあたっては、秘められた例えば資料のねこうクロスがあったんじゃないかなんていうのはちょっと想像できますよね。つまり、大村益次郎が作ったのが、日本陸軍であるわけですね。その日本陸軍の30年後の姿がこの、なんだちょっとあれですね。です。で、主人公大村益次郎は戦後世代にとってはまあ無名の人と言っていいと思います。戦時中の世代にとっては無名であったはずはない。なぜならば靖国神社の入り口にあのバカでっかい銅像がありますので、誰も目にしてるけれどもこの人誰だろうというような感じですよね。一般なかなかね大村益次郎も資料が少ないんですよ。で電気らしい電気っていうのも昭和19年あたりのものがあるんですがね、パッと線ですね。つまりね、私も大村益次郎関連文書っていうのでつまり生の資料を見てみたんですが、書簡もなんか事務的なもんだしね、とてもこの人主人公に何か物語作るの難しいなという形の人だね。ということは歌詞に書かれることはほとんど想像なんだよね。大枠でのその位置づけ、つまり具体的にやったことのポイント自体は真実でも間を埋めてるのはほとんど想像ってことになりますね。で、例えばね想像の極地はどこかと言いますと、緒方洪庵の子孫が東大の医学部の教授になってます。で そこに作者私がですね、つまり司馬太郎がインタビューに行くんですよ。その時に要するに大村益次郎にねついてちょっとなんか聞くっていうインタビューみたいなところが小説の冒頭部に出てて、でそこでね実はシーボルトの娘の稲にね、まあ、恋してたんじゃないかみたいな話をするっていうところから始まるんですよ。でもそれが本当であるかどうかはわからないんだよね。でもしかし小説はねある種ね大村益次郎と稲の間のなんか何とも言えない、まあ、ちょっとした不倫関係的な一方的恋愛感情なのかな大村のね、そういうふうなものが非常にユーモラスに描かれてるんですよ。人間描写として。で大河ドラマでもシーボルトの娘稲はね、浅岡瑠璃子が演じたのね。で大村益次郎は中村梅之助でね、ものすごく出来が良かったんですよ大河ドラマが77年で。そうなってくるとねもうリアリティが出ちゃうんだよね。本当にあったか分かんないけれどもドラマが説得力があるとリアリティが出るという非常にこの、困った問題が起こるわけです。で72年に新潮社から三冠本で刊行されて、映像化は77年大河ドラマ、私も熱心に見ましたね、そういったものであったということです。さてもうなんかあんまり話として、大して語るほどのものがあったかどうかということなんですが、ただいまの話をですね、こうまとめるというんじゃないですが、どういうふうになるかということをちょっと、考えてみますとね、こうなんですよ。つまりね、士官としての司馬士官あるいはマーケティングなどと、ちょっとタイトルをつけてみましたが、司馬太郎は1923年1996年ですね、割と思ったよりも長生きしてないですよ。でもともと産経新聞の記者である。産経新聞、元を正せば人新報でしてね、福沢諭吉が、作った会社と言ってもよい。私がちょうど今研究しているのが時事新報なんで、それを言った意味でもその後継誌でありし、産経新聞は今でも時事新報の屋号を持ってましてね、株主なんかのにもなってるという話なので、完全に時事新報から離れたわけでもない、まあ、それはいいんです。で司馬太郎自身も福沢諭吉のファンでしてね、坂の上の雲の冒頭の後でちょっと紹介する部分なんかも複雑っぽいなというようなところがあると思いますね。で一方で割とこう戦後の主軸たると言いましょうかね、そうした左翼の思想からはかなり離れたところにもともといるんですよね。全然左翼だって話は聞いたことはありません。で一方でですね、司馬士官の命名者誰か、これは尾崎北旗っていうんだっけ、 ほずきね、うん、72年、これはあの、いわゆる、いわゆるじゃないけど、うん、坂上の雲が、そうそう、あのここにも書いてあります。あの命名者はですね、この北起の方ですね。で、28年、1999年まで生きてて、ゾルゲ事件の穂積の異母邸で共産党員であると。で、大衆文学評論家としているわけね。で、1972年というのは、あの坂の上の雲が連載された後でして、浅間山荘事件があったとし、まあ、あの若い方はわからないと思いますけどね、私なんかはまあ小学生で、印象残ってますよ。で、まあ、はっきり言ってしまえば左翼体調元年ね。で、あの尾崎さん非常に、まあ、もちろん誠実な方で、あの司馬全集の解説を書いて非常にあの内容充実の解説なんですよ。でも、あのなんていうのかな、あの坂の上の雲の解説のところで読んでてちょっと面白かったのは、この小説には全然庶民が出てませんねっていう部分があるんだよね。つまり、あの英雄ばっか出てくるっていうことですよ。あの、まあ、有名人ねが、そのある歴史の運命の意図によって何か活動しているようなね、そういう描き方になっているということで、あのこれは司馬遼太郎の小説の、この歴史小説全般にね言えることであるということですね。だから何て言えばいいのかな、あの人間自体のそのある庶民のようなものに寄り添ってその細部を描くという歴史小説の書き方ではないわけですよ。藤沢周平とか山本周五郎とか、そういうタイプじゃないので、なんだか、出てくる人々は、神の見業とは別な意味か、やっぱりヘーゲル的歴史観のような感じでね、この世に、何者かが英雄として使わしたような存在として描かれているというふうな感じね。児玉源太郎というのはすごい偉い、あの英雄として描かれてるんですよ。高橋英樹が演じたんですよ、テレビ版では。それで、あの野木真助はダメだという、そういう描写で、あのすごく対比的に描かれていて、あの、まあ、結構あのそのドラマの、ね、中心部になってんですね。まあ、それ自体ちょっとその評価自体も間違いだという話もあるんですが、まあ、その書き方自体になんか、あの見る人が見ればやっぱり非常にあの、全部をこう没入させてしまう一方で、あのからくりをしている人間から言えばへへというような、両方の面があるというような、ところなのでございます。で、この尾崎さんの命名もやや皮肉を帯びているということですね。ところが、あの72年にそれを使われたら、それからあとはどうなるかというと、逆にこの用語として定着しちゃうんですよ。マスコミがね、どこまでも肯定的に使うようになるということです。まあ、版元がね、何分ね、産経新聞、とか書室がね、産経新聞、朝日新聞、文藝春秋、新潮ですのでね、まあ大手ですよね。ということは、この関係者たちは司馬遼太郎のことを悪く言わないっていうことなんですよ。そればかりではなく、これらの媒体に対して書いてみたいななどと思っている、あの評論家とか歴史家とか、そういった人たちも、批判を控えるっていうことになりますよね。つまり、あの割とね、あの左派からもてはやされてきた右派はダメだなんていうようなことが多い世の中でね、あの割と中道から右派、つまり朝日も産経もなんですよ。というのは先ほどの構造を見れば分かりますよね。つまり昭和全然ダメだと言ってるところは、あの朝日新聞も非常に、同調したいわけですよ。で、その部分を強調するのか、それと明治は素晴らしいっていうところでが、強調するならば産経新聞とかね、文藝春秋とか、そういったところがねあるわけでね、あのまあ半分は、肯定的だっていうところが、あのミソであると。あ、こあの、4番のところですね。左右両派とも最低半分は承認できるというところがミソである。で、でですね、5番目、版元に恩義がある歴史学者まで不和雷同する。で、それは何かというと、例えばここにある文藝春秋、坂の上の雲と司馬遼太郎という、あとでメッセージしてもいいんですが、まあ、結構そうそうたるメンバーとかが書いてるんですよね。で、これあのなんていうのかな、司馬史観というふうに明言してないんだけれども、なんとなくそんな風な感じにやっぱり見えちゃうよね。あのただ単にあの日露戦争の解説書いてるつもりでも、こうなってきますと、あの少なくとも坂の上の雲に関する文献なので、司馬遼太郎のこと悪くは言えないですよね。反対派は書けないわけだ。 で、そういうふうな感じでですね、なんていうのかな、なんとなくこう認めちゃうという、そういうところがあるということです。というわけで、身も蓋もない結論ですけどもね、結局しばし感というのは、まあ、版元によるマーケティングのための用語以上のものには見えないなということなんですね。つまり、なんていうか、まあ、もともと学問的な用語ではないと言ってしまえばそれまでのことなんですが、なんかはあんまり学問というような対象では、文学として対象化する可能性はあっても、歴史として対象化するというものではないなと。しかしそれがすごく影響力を持っているのは困ったことであるなというふうにちょっと、思うのであります。大体まあ中身はねこれくらいなんですが、どうもご清聴ありがとうございましたと。